多分大丈夫
です。あ、そうですか。で、どこまで話したかな。ですね。まあ、あれで、
公安の話。
まあ、公安の話ですね。あの、公安警察がどこに属してるかっていう話をするとですね、まあ、公安警察っていうのは俗称なので、あの、はい、内閣府の外局として、あの、警察庁があるんですけど、はい、国家公安委員会自体は、あの、NPSC 自体は、その、警察庁のお目付け役なんですね。その、民主的に警察がちゃんと運営がなされているか、あの、監視をする立場にあるんですね。で、その下に警察庁があって、うん、あの、
その下に警視庁が
その下に、警視庁じゃなくて警察庁ですね。
あ、警察庁で、はい、そこが機関督するのが警視庁、都道府県警。
あ、そうですね。警察庁と、都道府県警察があって、そこにですね、その中に公安部門があってですね、うん、その公安部門、そこの中の公安部門のことを、公安警察って呼びますね。はい。で、
なんか気な臭いですね。
で、これはですね、あの別に公安警察は諜報機関ではないんですね、正式な。で、日本の諜報機関って呼ばれるのはですね、あの、はい、まあ、諜報機関、世界的に有名なのは、アメリカの CIA であるとか、
うん、
あの、イギリスの MI6 だったりするんですけど、
ジェームズ・ボンド。
はい、ジェームズ・ボンドで有名ですけどね。日本の諜報機関でですね、まあ、ちょっと軍隊寄りなところだと、あの、防衛省電波部っていうところがあってですね、これ、あんまり知られてない機関で、あの、DFS って呼ばれるんですね、英語名だと。で、これ DFS が何の略称か、ちょっと私は分からなかったんですけど、あの、防衛省電波部自体はどこに入ってるかというとですね、あの、防衛省の本省が、建物があるとですね、あの、その隣の隣のビルがあって、そのビル丸々1個全部防衛省電波部なんですよ。で、あの、やっぱり諜報機関なので、あの、守秘義務がものすごい強いらしくて、あの、組織図とか全く全部不明なんですよ。うん。で、この DFS っていう組織自体は結構古い組織で、あの、アメリカの国家安全保障局 NSA とはもう50年以上のつながりですね。で、私の聞いた話だと、その、まあ、あの、スノーデンリークされた、あの、X キースコアとかあるじゃないですか、まあ、スパイの Google って呼ばれてる、その、氏名であるとか電話番号を入れるだけで、ある個人を特定して、その情報をすべて引き出すことができる、その GAFA のネットワークとかを使って。それが確かその、おそらくですね、その防衛省に提供されてるって話だったので、使ってるとしたら、おそらくこの防衛省の電波部が使ってるんじゃないかという話ですね。
なるほど、
ね。はい。で、まあ、この DFS、防衛省電波部以外によく知られてるのが、内閣情報調査室、これ、サイロって読むんですけど、CIRO ですね。こことですね、はい、ここはまあ内閣府直属というか内閣の中にあるんですけど、あとは法務省の管轄にあるんですけど、どちらかというと、あの、諜報機関なのは、あの、公安ってみんなが言った時は、あの、公安警察の方を指すんですけど、全く別物の、あの、法務省の外局である調査庁がですね、まあ、対外的な諜報活動とかするんですね。まあ、例えばもう直接的に海外にエージェントを送り込んで、あの、まあ、スパイ活動をするとか。で、まあ、でですね、
佐藤勝的な話ですね。
はい。で、まあ、英語だとパブリックセキュリティインテリジェンスエージェンシーですね。うん、略称 PSIA って呼ばれるんですけど、で、あのですね、この公安調査庁自体は、あの、組織としてはどういう流れを組んでるかというとですね、あの、公安調査庁自体の設立にはですね、あの、おそらく公安調査庁のことあんまり詳しい日本人は、まあ、いるとしたら、まあ、いると思うんですけど、あの、あれなんですね、あの、多分、諜報機関としては、あの、戦前の陸軍中野学校のことの方が日本人はよく知ってるかなと思っていて、聞いたことがあるかなっていう。
ちょっと存じ上げない
です、ね。あ、本当ですか。あのですね、1937年頃に、おそらく、まあ、あの、設立されたですね、
はい、
旧陸軍の内部にあるですね、作られた諜報機関が、これなんで中野学校っていうか中野学校っていうかというとですね、東京の中野にあったんですね。
あ、もうそのまま
そのままですよ。で、
スマートです、
はい、で陸軍中野学校といって、ここが諜報機関であり、その諜報員とかも学校っていうぐらいとか、まあ、養成するところでもあったんですね。でただですね、作戦上その中野学校っていう言葉を使うと、そのもろにも諜報機関だ、うん、諜報機関だっていうのがバレるので、うん、通称としてですね、その呼称として、まあその軍部の中とか、あとは対外的に言う場合はですね、その中野学校だとは分からないようにですね、東部第33部隊という呼び方を使ったんですね。でこの、まあ、陸軍中野学校の方が、まあ、これをなんかパロディにした、陸軍中野、予備校っていう漫画も書かれてたり確かしてですね、まあ、日本人で知ってる人は知ってるのかなっていうところですね。でこれ結局話したのは何かっていうとですね、
はい、
結構ですね、日本のその自衛隊ができる時とか、だから最初の警察予備隊ですよね、うん、あとだからその自衛隊を作る時も旧軍部の人間がいっぱい設立に関わってますし、その大日本帝国の時の、
うん、
であれなんですね、日本の調査、諜報機関の法務省の公安調査庁がでの設立にはですね、この、旧陸軍の、中野学校にいた人間であるとか、戦前の内務省の中の人間であるとか、あとはですね、まあ、悪評高い、まあ、特高警察ですね、まあ、非国民って呼ばれる人を取り締まりまくってた、その中の人間が設立に関わってるんですね、この公安調査庁。だから公安調査庁自体はですね、どういうところかっていうとですね、秘密警察って指摘されることもあるんですね。で公安調査庁自体はですね、その秘密警察って呼ばれてるのもありますし、実はまあ最近の話だと、民主党政権の時に事業仕分けっていうのがあったじゃないですか。あの時にですね、実はですね、民主党政権はですね、この公安調査庁をですね、廃止する省庁の仕分けの対象の候補として挙げてたんですね。だからもう公安調査庁をなくそうとしてたんですね、
うん
うん、でだけどまあ結局なくならなかったんですが、まあ、それはまあいろいろ官僚のパワーとかもあると思うんですけど、まあ、そういう、うん、なんていうんですかね、流れもあって、まあ、公安調査庁がやってることってどういうことかっていうとですね、あれですね、まあ、対外的な諜報活動とかが中心なんですけど、だから、確かですね、破壊防止法の運用とかに当たってたと思うんですよね。
破壊防止
法、はい、破壊防止法、だからそのオウム真理教を取り締まるとかそういう話ですね。うん、で、ですね、あとはですね、まあだから面白いのはですね、法務省の管轄で、はい、実はですね、この警察庁とは別な組織なので、この公安調査庁の、はい、まあ、職員は秘密警察とは呼ばれているけど、実はですね、司法の警察権は持ってないんですね。付与されていなくてですね、つまり、
あ、じゃあ逮捕状とか出せないよ
と。はい、そうです。令状も裁判所から取れないし、逮捕っていうこと自体もすることができないんですね、公安調査庁の人間は。
あ、じゃあ現行犯逮捕も取れない。
はい、そうですね。
犯罪そこで見つけても。
はい。
なるほど。
だからまあちょっと特殊な組織ですよね。うん。うん、でまあ似たような組織はやっぱドイツとかイギリスとかにもあるんですけど、だからまあそういう組織はまあ大体まあ秘密警察って呼ばれていることが多いですね。
うん。
うん、という話で、まあなんでこういう諜報活動をするかっていうと、まあ基本的には まあ、表向きはまあ国民を守るためではあるんですけど、まあ、やはり、正義を、まあ、国を守ることであるとするならば、まあ、国民と、まあ、政府と、まあ、その政府の体制を守ることですかね、役割が。
ネーション。
ネーション。ネーションっていうとあれですよね、面白いですよね、フランスって共和制ですよね。
フランス、まあ、はい。
フランスは共和制で、なんか正確に言うと正確に言うとっていうか、割と日本人の感覚だと、なんか、社会主義対民主主義とか、共産主義対民主主義とか、資本主義とかがあったりするんですけど、対立関係があるけど、そこでフランスはちょっと立ち位置が違って、ポンって共和制の国ってあるんですね。で、そのなんか共和制の国って結局なんかネーションによってできてるっていうんですね。だからそれちょっと概念としてはちょっと分かりづらいんですけど、なんか集合体というか集まりでできてるって感じなんです
。まあ、その気持ち的にはあれですかね、イギリスみたいにこうウェールズとイングランドとか、
はい、
スコットランドとかがあってのみたいなことですかね。
いや、地域じゃなくて、なんかその人の集まりっていう感じですかね。だからその起源が共和制なので、その
フランスっぽいですね。
だからフランス革命に遡るんですね。だから貴族を倒して共和制をし、うん、そうですね。だから、はい。だから面白いのが、その共和制の国なので、ですね、民主主義の国家の場合、割と多様性を受け入れて、その学校であるとか公の機関にですね、その児童生徒学生がその宗教的なものを身につけて入っても音が目がないじゃないですか。
そうですね。
だけどフランスの場合はですね、フランスの公立の学校とかに入ろうとするとですね、
うん、
まあ、この間問題になったのが、そのイスラム教徒はヒジャブを外しなさいっていうのがあったんです、
うん、
でそれなんでかっていうと、別にイスラム教徒だけをフランスの場合は排除してるわけじゃなくて、共和制なので宗教を絶対に宗教を受け入れないんですね、そういうところが。で、それは別にイスラム教徒だけじゃなくて、キリスト教徒の生徒も、なんかそのキリスト教的なアクセサリー、まあ、十字架とかつけたら、それはしまい
な、ロザリオとかダメなん
ですね。はい、それは全部しまいなさい、外しなさいって言われるんですね。
うん。
うん、で、やっぱまあ仏教的なのも多分ダメって言われるでしょうしね。数珠、うん、とか持ってたりしたら。
うん、なんだそれはって
言って。なんだそれはって言って、外しなさい、しまいなさいみたいな。うん。だから面白いですよね。共和制と民主主義の違い。うん。
その至る過程がやっぱあるんでしょうね。
そうですね。だから、まあ歴史がそうさせてるっていうことですよね。
うん。
うん、まあ面白いというか興味深いところですよね。まあそこからちょっとまあさっき、まあ、まあ、なんで諜報活動するのかって言ったら、まあ、そこには正義があるという話で、
うん、
まあ、ちょっと一つの、まあ、
それあれじゃないですか、もうキャプテンアメリカ的な話じゃないですか。
うん、そうなんですね。
キャプテンアメリカってそもそも、
はい、
その戦争の兵器として作られたけど、
はい、
その危ないから冬眠して危ない、なんか冬眠するんですよね。
ああ、そうなんです。ですね、あまりにも力がありすぎてみたいな話だったんですよね。
なんか僕最初ちょっともう度忘れしましたけど、
はい、
で本当のキャプテンアメリカって目覚めたらすごいその、
はい、
なんかその右翼的なことを言うから、
はい、
ちょっとなんかそのなんでアメリカのために立ち上がらないんだみたいな、
あ、もうすごい国粋主義みたいになっちゃうわけです。
キャップはすごい、そういう、うん、今でこそめっちゃいいキャラですけど、
はいはい、なんかキャラクターが違いますよね。だからそのオリジナルとそのなんかオリジナルのアメコミみたいなのと、
うん、
でなんかここでちょっと僕が話したいのは、これはなんか結局そのメモにしていたフレーズがですね、正義の反対は悪ではなくまた別な正義なのだって、この出典が不明な誰かの言ったフレーズなんですけど、
渋いですね。ま
あこれだけじゃなくてですね、実はですね、ジャスティスっていう英単語があるんですけど、
はい、
これをですね、正義って訳したのは実は誤訳だっていう話をしたかったんですね。
ほう。
で、これどういうことかっていうとですね、
はい、
日本人が正義っていう言葉を聞いた時に思い浮かべるのは、
はい、
正義っていう言葉の由来を言うとですね、あの元は正しい手字がついてない義っていう一つの、民主主義の義の、義の一文字で、これ何の由来がある言葉かっていうとですね、儒教なんですね。だから、中国朝鮮半島から入ってきた概念で、義っていう一文字で、正しいことをなすことっていう儒教の考え方が、日本人には正義として染み付いてるんですけど、実はですね、英語圏の人間がジャスティスっていう、その日本人はそのジャスティスを正義って訳してしまってるんですけど、それは誤訳ですよっていう話で、ジャスティスっていう言葉をですね、英語圏の人間が聞いた時に何を思い浮かべてるかっていうとですね、はい、正しいことをなすことじゃなくてですね、実はですね、ジャスティスの意味はですね、フェアであることなんですね。だから意味的には概念的な公平であることみたいなのをジャスティスっていうんですね。でそれを主に書いてるのがですね、20世紀の思想家でジョン・ロールズっていう人がですね、
はい、
ちょうどなんかベトナム反戦運動とかがいろいろあって、なんかまあアメリカで格差とかも問題になってた、1970年前後にジョン・ロールズっていう思想家の人がですね、正義論っていうかなり分厚い本を出してるんですね。でそれの中で主に、まあ、正義について語られるんですけど、日本人の考える正しいことをなすことじゃなくてですね、主にフェアであることについて書いてるんですね、ずっと一冊ですね。だからその実はですね、正義とジャスティスは意味も違う概念も違う言葉なんだっていうことは認識してた方が、もしかしたらその英語圏でジャスティスっていう言葉を目にしたときに、なんかその意味を考える上で、うん、その間違えないで済むのかなって気はしますね。
まあ、よくソーシャルジャスティスとかって言いますもんね。
はい。
社会正義というか。
はい。だから、それを実は、漢字の正義に訳しちゃうと、実は意味が変わっちゃうんですよって話。
う
ん、
確かにそうですね。まあ、よく裁判とか、
はい、
司法とか。
はい。
意味的な、
はい、
いやそっちの、はい、だからライトとかっていう風な方が正しさというか、
はい、
近いのかなと思います
。そうですね。だからまあ訳語としては正義を英語に訳すとしたらその right とかそうなるんでしょうね。で justice は日本語に訳すとちょっと微妙だけど、まあ、公平とかフェアであれっていうことになっちゃうんですね。
うん。
うん、
アメリカの人が好きそうですね。
はい、でこの、まあ、ジョン・ロールズはですね、その、まあ、なんで引き合いに出したかっていうとですね、割となんかまあその20世紀も終わって、
はい、
その20世紀のまあ1970年とか、まあ、この方はまあ50年も前の本というか、まあ50年前の、まあ、こういう本出した思想家なんですけど、
はい、
まあ、今世界的にまあ、格差とかが問題になることになった中で、
うん、
この正義論っていうこの本来のジャスティスの意味ですね、だからジャスティスの意味だとフェアであることなので、
うん、
その格差とかをどう考えるかっていう意味でこの、ジョン・ロールズの正義論が取り上げられた著書とかが出たりしてるんですね、
うん、
うん、だからなんかまあ今の時代にそのジョン・ロールズが引き合いに出された本が出されることがあったりするけど、その正義論と書かれているけど、別に社会的正義とか、ね、正しいことをなすことじゃなくて、なんかそのフェア公平であることだから、格差社会における公平であることについて書いた本とかだったりするんですね。
うん、
うん、まあ、そうです。だからその、まあ、意味の違いによる勘違いをなくすためにちょっと頭に置いといた方がいいことかなとか。ちょっとまあこの最初はそのこの正義の反対は悪ではなくまた別な正義なのだって書いた時に、
はい、
ああ確かにこれをなんかこの正義の部分を、フェアであるに置き換えたらなんか意味が全然変わっちゃうなとか思ったり、
うん
うん、だからなかなか言葉っていうのの難しさも感じましたね。
確かにそうですね、
うん、まあそれでちょっと一度ジャスティスの意味自体を置いといて、ちょっと同僚さんが、はい、ですね。ですね。だから、あ、 だからあれですね、アニメ物語シリーズ。
ああ、これ、ちょうど今見てたんですけど、
はい。
なんか、もうこれ、ネタバレもクソもないんですけど、終わってるんで。はい、なんかこう、10年ぐらいこうやってきて、
はい。
なんか最後の、まあ、最後のなんか敵みたいなのは、
はい。
なんかその自分が作り出したなんか魔物みたいな。
はいはいはい。
なんかこう、例えばこう、自分の中にこう絶対的な正しさってあるじゃないですか。
はい。
この、こう、ほん、まあ、その、こう、絶対こうあるべきだみたいな。だけど、そう、まあ、その、いろんな条件によってそうしないみたいな。
はい。
で、その、本当はそうすべきだったって思っている自分が、
はい。
その思いが勝手にその、
ああ。
なんかモンスト、思いだけが、もうその、モンスターを作り上げてしまったみたいな。
あ、思いだけでなんか存在になってるみたいな、存在ができてるみたいな、
ま
あ、
怪っていうその妖怪になって、
はい、
最後ラスボスとして出てくるんですけど、
はい、
まあでもその結構しまい方は結構まあ秀逸だったですね。
あ、なるほど。
これ でもう一個その、
はい、
ちょうど、まあ、これつながるはちょっと分からないんですけど、
はい、
昨日の今週のナイトスクープで、
はい、
そのナイトスクープナイトスクープって結構感動する話とかあるんですけど、
あ、なんかナイトスクープ昔あの、2000年代、昔その学生時代見たりしてましたね、結構好きで、はい、
今ちょっとあの、司会が松本人志に変わったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、で松本人志に変わってちょっともう一回見始めちゃんと見ようと思って見てるんですけど、
はい、
でその松本人志に変わって2個目かな2回目かな、
はい、
でなんかその旦那さんが、
はい、
その2回浮気して、
はい、
奥さんに許してもらえないみたいな話だったんですよ。
はいはいはい。
で奥さんがその指輪を捨てちゃったんで、
はい、
自分の実家に行って、
はい、
もうそれ世界に一つしかない指輪だから、
うん、
お父さんとお母さんの指輪をもらって、
はい、
その僕たちにくれないかみたいな。
あ、なるほど。
何なんかもうめちゃくちゃなんですけどリンゴさんが。
なんかね、なんか結構聞いててめちゃくちゃな話だなと思ったんですよ。
はい。で、それなんか解決すると途中で、
はい。
まあ、そのか、それは、その指輪くれって言うから会議になるじゃないですか。
あ、そうですね。
で最初僕お父さんが、
はい。
いやいや、そういう指輪くれとかじゃないだろみたいな。
うん。
そういうことじゃねえだろって言うかと思ったら、
はい。
別に指輪をやってもいいと。
はいはいはい。
じゃなくてなって言って、
はい。
なんか実はお父さんもその浮気したことあるみたいな。
あ、そういう。
お父さんが浮気 して、
はい、
会議になったの覚えてるかって言って、
はい、
その時これからどうするってなった時に、
はい、
お前は、まあ、こんな親父クソだから捨てちゃえよみたいなこと言ったんだぞみたいな、
はいはい、
でそれ言っただろって言ったらその男性も、
はい、
こんな親父になりたくないと思って思ってたって言って、
うん、
なんかこう人間は本当に業が深いなと思いました。
うん、
なんかその正義感とかっていうのは、
はい、
それこそそれが化け物語に変えると、
はい、
多分その時の幼かった、
うん、
正義感に燃えてる、
はい、
その少年時代の自分にと対峙するんですよ。
ああ、なるほど。
的な話なんですよね。
うん、
でなかなかこう本当にどこに感情を移入していいか分からなかったですけど。こうネットスクープ面白いなと思いましたね。
はい。
っていうちょっと正義でそれしか引き出しがなかった。これからの正義の話をしようとかじゃなくて、
あ、マイケル・サンデルの、はい。そうですね。正義の話。正義の話だとあれもできるかな。
あ、でももう一個ありますよ。その。
はい。
正義っていうか、まあ、これ自由の話なんですけど、
はい、
これ僕2個目のネタなんですけど、
はい、
その香港のデモについて、
はい、
中国批判をした NBA の、まあ、レブロン・ジェームズだと思うんですけど、
はい、
でそれ批判その台湾 そのデモについて中国批判したら、
はいはい、
中国ってめっちゃその今 NBA のドル箱なんですね。
あ、なるほど。
中国人の一番メインのスポーツって卓球とバスケなんで、
うん、
でもう中国で放映しねえからっつって、
はいはい、
もう激怒したんですよ。
ああ、じゃあ結局それはなんていうか正義よりも まあ、その、あれですね、その。
マネーが。中国マネー。
中、あの、背景、うん、背景主義的な、その、まあ、お金の方を優先して、まあ、そこはちょっと、なんていうか、あの、
いや、もう本当、それこそ自由の女神泣いてるぞって思いますけどね。う
ん、はい。あとはなんかそのお金の問題もあるけど、なんかそのアメリカって割とその自由なイメージがあるけど、
はい、
あのなんていうか、そもそもあのスポーツ選手に対しては、
あ、そうですよ、
そのだからスポーツ選手がなんか割とその政治的な立場を取るとか発言をするのを許さない
空気がありますよね。そうですね。まだアメリカの選手まだ帰ってきてないですね。
あ、本当ですか。
あの膝立てて
こう、はいはい、
まだ戻ってないですよね、NFL。
ああ、そのアメリカ人ってやっぱその、まあまあ、共和党支持者、まあ、あの保守派もリベラルもいるんですけど、
はい、
その、まあ、保守派だったら、まあ、愛国主義的なのが好きだったりするかもしれないけど、そのやっぱリベラルでもそのやっぱ自分の国に対する、まあ、貴族意識はまあ強い人も多いわけじゃないですか。で、そうするとやっぱりその、はい、なんていうか、あの愛国心を示せみたいなその圧力みたいなのを、
うん、
そのスポーツ選手の国際的な試合に出るスポーツ選手だとなおさらその自分の国に批判的な態度をその選手には許さないみたいな視線が強いのかもしれないですね。それは結構なんかそのアメリカだけじゃなくてやっぱ日本も結構強い気もするんですよね。うん、
そうですね、確かにそのスノーボードの選手、
はいはい、
あれでしたね、ちょっと最近タイムでまだ捕まったんです
けど、ああ、そうですね。
あの人もあの、
はい、
こうオリンピック出るときに、
はい、
こうあのジャージ着崩しちゃって、
あれでものすごくバッシングされたんです、
ね、バッシング受けて、それ、
はい、
なんでそんな日本の代表として、その大和魂とか言って、怒られて、
はい、
そんなの関係ねえって言っちゃったけど。
はい、
ああ、そうですね、そ難しいですよね。だってもう俺も、
うん、
スポーツ選手とか応援があってこそだから、
うん、
ある程度、
はい、
なんかこう最近なんかこうなんか引っかかるのは、
はい、
なんかその代表そのやっぱ国別の大会とかサッカーでよくあるんですけど、
はいはい、
国のプライドを持って戦いますとかっていう、
うん、
よく言うので、
はい、
その辺はちょっと引っかかっちゃいますね。
ああ、そうです。なんか、僕もなんか、逆になんかスポーツ選手が、いや、愛国心をとかなんか自分で言っちゃうと引いちゃうかもしれないですね。うん。うん、
その辺がちょっと変わってきたのかもしれないです。今だから日の丸がどうのこうのとかって、
はい。
いう人はあんまり、
うん。
ないのかなと思
います、うん。うん、そうですね。
だから一時期だったらその韓国には絶対負けられないとかって、
うん。
言ってましたけど。
なんかね、あんまりあのスポーツがあの私自身はあの国威発揚に使われるのは好きじゃないんですよ。
ただもうあれですよ、もうサッカーなんてあれですかね、はい、形を変えた戦争ですから。サッカーオリンピックは、
はい、
国別のそういうはけ口というか、
そうですね、まあそういう思いを重ねる人が結構いちゃったりするっていうことでもあるんですよね。だからその裏返しというか、うん、その自分が嫌いな国をなんか叩きのめせみたいに思ってる人がやっぱいっちゃうんですね。
うん。
うん、まあそれは結構なんか不幸な話かもしれないですけどね。そういう思いをなんか選手が重ねられてしまうと。
だからその、
うん、
思うんですけど、
はい。
インターステラーって映画あるじゃないですか。
ありますね。あれ大好きなんですよ。
僕ももう本当に 何回見ても泣くんですけど、
はい。
あれ作った人は、
はい、
そのなんかみんな下、みんなスマホばっかり見て下向いてるから、
うん、
そのなんかこう上を向いて、
はいはい、
なんかちょっとハッピーになろうぜみたいなこと言ってて、
はい、
でまあそのなんかとりあえずもう環境破壊大変で、
はい、
そのなんかもうインドとか中国とか、
はい、
お前らその散々今までやってきたんだから俺たちもいいだろうとかって言ってこう、
はい、
偏見がくぐくするんじゃなくて、
はい、
もうみんなでマーズ行こうぜっつって、
はい、
でそのそれに向けてどんだけテクノロジー新しいのできるか競争しよう、
はい、
月まで競争しようみたいな、
はい、
で次に新しいそのみんなで住める国作った方が幸せなんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
うん、なんかそのやっぱみんなその仮想的が必要じゃないですか。仮想的なんか共通の目標みたいな。
あ、そうですね。だからその正義っていうのは何かっていうと、そのジャスティスじゃなくてその正義って言った場合に、その必ず敵を必要とするんですね。
うん、
でその敵がない状態だと、その正義って無理やりにでも敵を設定として作っちゃうんですよ。でその時どうなるかっていうと、正義の存在が自己目的になっちゃうとですね、あのそのまま独裁主義になったりですね、悪になっちゃったりするんですね。でそれがもう結構あの不幸な結果として、あのだからそのはっきり言えば、なんか世界中の独裁者も実は最初はあの結構民衆から支持された正義の人だったりしたわけですよ。でその存在自体がもう自己目的化した時点で、あの仮想敵をどんどん設定していって、その正義の中に正義に対して共感する市民が、例えばその仮想敵を無理やり作った時におかしいんじゃないかって異議を唱える市民が出てきたと時に、その正義はどうするかというと、お前も敵の味方じゃないかって言ってですね、あの潰しちゃうんですね。だから結局それが何かというと、あの大きな、まあ、20世紀の失敗だった、まあ、ナチスドイツとかあのファシズムとか、まあ、あのまあ毛沢東であるとか、まあ、そういう存在だったりするんですね。最初はみんなの支持を得た、なんかあのみんなが正義だと信じた存在だったようなのが、あのその存在自体が自己目的化した時に暴走し始めるんですね。だから
まあちょっとそれな中身ちょっとそれるかもしれないですけど、
はい、
今現政権で行われてることって、
はい、
そのまあ安倍さんこんなことして、なんかそのなんでこんなことするんだっていうその野党が言った時に、
はいはい、
みんなそのいやいや野党の時もこれやってたじゃんみたいなこと言って、
はいはい、
ブーメランでしょみたいな、ははみたいなこと言うんですけど、
うん、
じゃあ何も言わない指摘しない方がいいのみたいな、
うん、
とりあえずそのそれはじゃあそれも悪かったよねって言って、
うん、
でもうそれはダメなものはダメだから、
はい、
一旦そのやめさせないといけない、
はい、
けどでもそれ、うん、その逆バックファイアが働いてて、
はい、
上げ足取り、
はいはい、
いやそのブーメランってそのいいこと言った風で、
はいはい、
その言ってその前に進まないんですよね。
うん、
それはそれこれはこれみたいな、
うん、
結局その与党っていうのは税金を預かってる義務があるので、
はい、
その批判をちゃんとその説明責任があるんですよね、
うん、
それに関して全くその機能してないのが問題であって、
はい、
その野党の人がブーメランっていうことに関して全くそこは進まないので、
うん、
でその野党がもし通った時にもその批判を、
うん、
するっていうのをやめなければいいだけの話であって、
うん、
っていうのはずっと最近思ってますね。
うん、だからまあ結局なんていうか、まあ野党を支持する人間は、まあ野党の側の、まあ例えばまあ完全に思想的、あのなんていうか、あの政治思想的に完全に同意できてなくても、やっぱりまあ正義として見るわけじゃないですか。で、はい、そうしたときに実はですね、あの与党の側を支持する人たちも、与党の側を支持する人たちは、あの自分たちをもう正義だと思ってるわけですね。だから、うん、そのお互いに両方は正義だと思いながらぶつかり合ってるわけですよ。
うん、
でその正義の存在に対して、相手の存在は、まあ、悪だって捉えてですね、やるわけですね。だからまあ正義と正義の結局ぶつかり合いになるんですね。で、うん、結構その割とネット社会になっての難しさって何かっていうとですね、
うん、
そのなんかみんながあの冷静になんか議論できる場が今ないんじゃないかっていう気がしててですね、
うん、
その結局あのネット上で行われてることがどういうことかっていうとですね、
はい、
あの SNS 上ではですね、あの議論が結構成立してなくてですね、
う
なんか罵声の浴び合いになってるんですね。で、議論が必要なんですけど、その議論っていうのはですね、別に相手を論破することじゃないんですね。で、相手を論破するっていうことは、相手をただ打ち負かす快楽に自分が浸るためにやることであって、その、議論をすることが必要で、その議論をするのは、なんかその、別に相手のことを、ああ、なるほど、こういう考え方もあるんだみたいな、こういう考え方をする人も、いるんだということも、存在も理解しながら、なんというか、お互いになんか落としどころを探っていく作業ですよね。
うん、
で、結構その、まあ、民主主義を多数決だっていう人がいるんですけど、多数決は民主主義じゃないんですよ。で、その、この、なんていうか、議論の過程とかが民主主義なんですね。で、そのネット上だとその議論っていうのが今は難しい状況にあるかなって、そのみんながみんな議論をしたいんじゃなくて、相手をただ論破して打ち負かしたいと思ってる人だらけになっていてですね、これは問題だなと思っていて、何かその実際にもっとなんていうか、そのそういう空間というか場ができることが必要だと今の民主主義には思いますね。
で、今日一個そのなんか得た知見としては、
はい、
そのまあその記事とかブログとかもそうなんですけど、
はい、
その何かに批判する記事、何かを批判することの記事に対する乗っかるのはすごい多いみたいな。その PV はすごいっていうのがあるらしいですね。
ああ、なるほど。
そのなんか言ってやったぞみたいな。
はいはいはい。
で、その自分が発信するんじゃなくて、
はい、
それを例えばリツイートしたりとか、
それ
に乗っかるっていうのはすごい本当にその稼働率が高い国民性みたいな、
なんかそれは一つあれかもしれないですね。前話した結構ポピュリズムに近いところかもしれないです ね、だから割とポピュリズムには陥らない方がいいんですけど、どうしてもそこはやっぱ人の愚かさなのかなっていうところありますね。だからね、なんか、まあ、日本って割と民主主義と言いつつ、割と実際は結構独裁体制でずっと社会主義国家みたいな感じで来たので、まあなんか今こそ本来の意味での民主主義を取り戻す必要があるのかなというところですね。
そうですね。やっぱやり方もいろいろ、なんていうんですかね、その国家として、
はい、
なんていうんですかね、やりかちゃんとその学校とかで、
はい、
もっとその政治とかの参加の方法、
はい、
選挙とかだけじゃなくて、
はい、
もっとなんかこうなんか見方みたいな、
政局
ばっかりじゃないですか、ニュースでやってるのって。
ああ、なんか
そういうなんか根本的なことをもっと教えるべきだったのかなと思いますね。
そうですね。まあ政治家たちがやってるのはなんか結局党派による闘争であって、なんか党派による闘争ばかりすると、
だって僕たちはその、どの政党勝ってもいい、その、
はい、
その政策を通してもらうのが仕事なんで、
はい、
誰々その何とか党だとか別に関係ないはずなんです、本来は。でもそこに今一点張りじゃないですか、
実は。
いや、〇〇政権の時はこうだったから、もう絶対にあの悪夢はとか、はい、
で、実はですね、この党派による闘争って何かっていうとですね、党派闘争はですね、実はマルクス・レーニン主義なんですね。起源自体。だからその、まあ、自分の党、いる党派自体がその敵を作り出して、まあ、そこに打ち勝つの自体が目的化してるわけですよ。で、これはあんまりよくいいことではないですよ、正直。なかなか同僚さんが出馬を目指して、
いや本当に、
はい、
もうちょっととりあえず丸山穂高の代わりはできそうな気がしますけど、あまり今党名を言わないようにしてたんで結局個人名を言ってしまうという、
はいはい、
だいぶバックファイアですけど、
はい、
あれもまあ、ひどいですよね。
丸
山穂高のツイート今日あれでしたよ、なんか、
はい、
いや、そんなお前ら、ね、俺に文句言ってるけどね、
はい、
でも今日で300万ボーナスだからっつって、
うん、
えへへみたいなこと言って、
はいはいはい、い
やなんとかこのこいつ辞めさせる法案をなんとかってまずいだろうと思って。
まあなんかね、うん、
だってなってしまえば勝ちですからね。
まあそうですね。で、あとは、なんか割と、その、ですね、日本人って割と国民性として、
はい、
その政治家が例えば不倫であるとかの失敗をする、不倫であって、それがバレてどうのこうのって失敗をするとですね、
はい、
そのどちらかというと、公約を実現してるかとかですね、
うん、
その法案を出してるかとかの方が重要なのに、そのワイドショー的な不倫問題とか、
うん、
なんかそっちの方で日本人ってものすごい大盛り上がりしちゃうんですね。それはその人の問題だから、それは置いといて、政治の方をまあ話しましょうよって思う
んです。別にどんだけ不倫してようが、
はい、
ちゃんと政治家の仕事やってくれれば、それは別物だからですよ、
はい、
仕事とその人のそのヒューマン、その人間性は別物ですから。
うんうん、だからそのプライベートとか私的なこともです、
はい、
に対してものすごい日本人はわーっとなっちゃうんですね、うん、
やっぱそれはその自分が批判することでその、
はい、
なんか言ってやったっていう満足を得られる感じですよね。
あ、
俺は不倫したことないぞ、お前は偉い、
はい、
お偉いその大学を出て、
はい、
いい偉い議員かもしれんけど俺は不倫したことないぞ、はい、なんかその勝って、
うん、はいはい、だからそれはあれかもしれないですね。だからその自分の正義でなんかマウントしてるような状態
です
ね。
マウント、もうこの世はマウンティング大会。
まあそうですね。すごいですよね、マウントは。
で、なかなかまたバカな政治家がいるから俺の生活があってなっ
ていう。はい。
まあそうなんですけどね。ある意味。
はい。だからこれなかなか難しい問題ですね。ただまあこれは
もう本当まだ改善できるとこがいっぱいあるっていうのはいいとこなんじゃないですか。
うん、そうですね。だからもうまあボトムアップでなんかその民意を届けるとかね、なんかそのもうちょっとなんかもう2020年代になりますから、まあ社会とテクノロジーが変わったら制度や法律も変わった方がいいっていうところはあるので、まあ変えれるところは変えていけるといいところなのかなって気はしますね。うん。
まあでもその政治の結局そのキャスティングボード
が、
は
いはい、
主導権握ってるのはやっぱりそのどうしてもその人口のパイが多い高齢の人なんで。
ああ、そうですね。まあ今の場合だと、まあ、日本社会で誰が動かしてるかっていうと、おじいちゃんの中の偉い人がみんな決めてるんですよね、政治も経済も。
区長、班長。
うん、うん、おじいさんの偉い人が政治も経済も全部決めちゃってるので、うん、
っていうかやっぱり利権もあると思うんですよ。だって僕建設業ですけど、
はい、
なんかそのこのなんか丸々党の決起集会とりあえず顔出せよみたいなのが結構ありますからね、
はい、ああなるほど。
で、なんとか、で、とりあえず名前と住所書いてくれればいいかなって言って、
はいはい。
なんか毎年、なんかその、送られてくるハガキみたいなのありますよ。
なんか、結局、そういうのがなんであるかっていうとですね、日本の場合、政治を動かしてきた車輪として、
うん、
その、業界団体っていうのが強かったんですね。
はい、
その、政府があって、その割とお目付け役としてマスコミがいて、
はい、
で国民がいるっていうのが、まあ、アメリカとかだと政府があって、マスコミがあって国民がいてって、まあまあ、確かに軍産複合体とか、まあ、産業あるんですけど、
うん、
まあ、大きな組織にはなってなかったりするので、その日本の場合何があったかっていうと、
はい、
そのですね、まあその業界団体というのが結構強かったんですね。その政治を動かす原動力として、
うん、
その高度成長期の場合だと、その業界団体、経団連であるとか、
うん、
農協であるとか、そういうのが存在することによって、その業界団体が政治に大きく、 ものすごく、
幅を利かせて
やることでですね、それで成長する時代は国民に対してもその業界団体を通じて、富の分配が行われて、それで業界団体を支持するって仕組みが回ってたんですけど、
うん、
90年代以降はもう低成長時代に入ったことで、そのはっきり言えば業界団体のあんま存在意義が国民に別に還元してくれないし、
うん、
意味が実際のところは失われたんですね、
うん、
だからそのなんでその業界団体の言うことを国民が聞かなきゃいけないんですかみたいな感じじゃないですか今。
確かに、
うん、だからなんで業界団体なんか別によくしてくれるわけでもなくて、なんで業界団体の言うことを聞かなきゃいけないんですかみたいな風に結構今なってるところだと思うんですよね。だけどでも実際そういう富を分配する力とかもあんまないですし、
うん、
だからね、だからだいぶ構造としてはもうその30年前とかとはもうだいぶ、その構造は変わってきたなってところですね、そこは。
そうですね、まあ、経団連のコメントってろくなコメントないですからね。
あ、ろくなコメントはしてないですよ。だから消費税を 20% に上げなければならないとか、うん、
本当に乖離がすごくてびっくりしますよね。
うん、まあすごいですね。だからまあ既得権益だったり利権だったりするんですね、
うん、
その存在やっぱ、まあ、彼らは彼らのなんていうかその自分たちに利益を最大化しようっていう正義を貫こうとするんですね、うんうん、というわけでなんかねなかなか頭の結構まあこれから考えてまあこれは変えていかないといけない問題だなとは思いますね、うん、変えていかないといけない問題だなというかまあ変えていかないとしょうがないんですけどねまあ今の社会を作った
のは結構思うんですけど、うん、その変えていかなきゃって思う人より出ていく人の方が多いと思います。
ああ、そのもう見切りをつけてっていうことです。はい。
どうしようもないねって言って一旦出ていく人の方が多いんじゃないかと思いますけどね。
ああ、確かにも
うそれは。それぐらいなんかその意識高くこう、うん、どうしてって気づいてる人は、
は
い、多分もう準備してるんじゃないですか。うん、だってその人口もその日本に行ってその変えるっていうよりかは自分が出ていった方が、はい。うん、明日の環境変わるわけじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
かかってその日本の環境を変えて、
はい、
で日本の経済はどうなってるかって言ったら保証が全くないんで、
うん、
それだったらなんかスキルつけて出ていくっていう人の方が多いと思いますね。
あ、そうですね。まあ国が危うくなるときとか、
うん、
財政破綻が見えてきたりするとですね。
はい、
まずそういうなんか自分の手に職で食えるインディペンデントな人はどんどん国から出ていくんですね、
うん、
で残されるのはどういう人かっていうとですね、要するにその国にやっぱ しがみついてないと生きられない人は残ってしまうんですよ、うん、まあ例えば一番出ていきにくいのは公務員とかでしょうね、うん、
もう紐を握られてますからね、財布も、
うん、だから
公務員って僕一回なりかけたんですけど給料めちゃめちゃいいですからね、その部長とクラス上がれば、うん、
はいはい、
全部公表されてますけど、
はい、
そこら辺の市役所とかの上に上がったらそれこそ1000万とかザラですからね、
はい、うん、まあ、だからね、まあ、
それやめたい、うん、誰も降りないですよね。淡々とその当たり障れずない仕事するわと思いますけど、
うん、ただまあこれから日本社会がどうなるかっていうことを考えると人口減少と、
うん、
あとは、年齢別構成比の関係で、
うん、
日本の自治体の半分がもう消滅するのはご存知ですよね。だからね、結構そのすごい公務員が余るんじゃないかとか思ったりするんですよね。だからその自治体職員とかですね、もう消滅するわけですから、その自治体そのもの。で、そういうことが実際もう想定できる状態に今あって、なんというか、そのための何かその、今公務員でもう消滅し、もう明らかにもう消滅が分かってる自治体にいる職員とかは、その、なんかリスクマネジメントとして、 その例えばなんか転職とか考えてるのかなとか思ったりはしますね。
いや多分ないじゃないんですかね。
あ
でもその確かにまあ国鉄とか郵便局とかって
はい
その民営化したじゃないですか。
はい。
でも実際その準備してたかっていうとそうじゃないですもんね。
うん、
うちの父郵便局員だったんですけど。
あ、そうなんですね。
で、
はい、
民営化するって言って一旦辞めたんですけど、
はは
辞めたらもう全然仕事見つからなくて、
あ、
なんかそのホテルの清掃員とかやって、
はい、
結局そのまた郵便局戻りましたもんね。
あ、なるほど。
いかにその自分の、
はい、
そのなんていうんですかね、結構じゃあその転職活動するって僕やってるのは、
はい、
なんか自分のそのスキルの棚卸しみたいな、
はい、
お前何ができるのかみたいな、
はい、
結構それって突き詰められるんですよね。で、まあ、で公務員って言われるともう全くその、
はい、
毛頭ないんですね。クビになるってことが、
うん、
そのいかにその中の人の関係とか、
はい、
まあ、その派閥とかその学校の派閥とかあるんで、
はいはい、
この辺 の, その仕事本来の仕事と関係ない、
うん、
そういうことばっかり考えたのかなって思いますね。
うん、
周りの人見てても、
いや、まあその辺はなんかあれなんですね、なんか官僚主義的ですよね。
うん、
うん、でまあ私はまあ純粋に結構それは疑問だったりしますね。その自治体の半分が消えるというのに、その明らかにここ消えるって自治体の人間が、まあ、準備してるのかっていうね。
うん、
うん、
まあ、でも本当にでも何かやろうと思えばその9時5時で帰れて、
はい、
まあ、部署によるけど、部署によりますけど、
はい、
安定、難しいですね。安定してるがゆえに何もできないのか。
うん、まあだからあれなんですね、官僚といっても国家公務員で霞が関の官僚とかの場合だと、
はい、
その30歳になるまではものすごいブラックだって言いますからね。
うん、ああ、うん、言いますね。みんなタクシーで帰るみたいな。
はい、はい、だからなんかね、結局なんか人間の根源的な話に立ち戻ると、なんか幸福とは何だろうっていうことはまあよく考えますね。幸福とは何か。幸福論って言うと、僕はラッセルの哲学者のラッセルの幸福論っていう本を、
あ、僕も読みましたよそれ。
あ、読みましたか。それを思い出すんですけど、
ね、でもちょっと今忘れかけてますね。
うん、僕もちょっと内容自体を今もう読んだのが20年以上前なので、
なんかですね、僕はNHK の100分で名著ってあって、
はい、
あれにすごい感動してすぐあんですよ、雑誌が出てるの買ったんですよね。
あ、本当ですか。
はい、
うーん、やっぱり
あれ嫌われる勇気とかの人がまとめたんですよね、その岸見一郎か。
あ、そうなんですか。
確かに それですごい面白くて買ったんですよね。
うーん、
幸福になりたいですか。
なんか私自身は結構自分は幸福だと思ってるんですよね。うん、
なんかそのそれこそポッドキャストのポップライフ、
はい、
で言ってましたけど、
はい、
あ、違う、あれか、こんにちは未来の方か、
はい、
で多分同じその幸福の回があって、
はい、
最近の、
はい、
でなんかその幸福っていうのはその点であって、
はい、
その一瞬のそのこう何ですか、最速ん瞬間最大風速みたいなものだから、
あ、なるほど、
こう追い求めるものではないみたいな、
うん、そうですね。だから結局年収1000万欲しい、年収1000万欲しいって思ってる、しか年収1000万になった瞬間にそれ幸福かってたらそれ分かんないですよって話です。
うん、
うん、だからね、だからその、まあ、幸福つながりでこの、
はい、
ああジャミロクアイ懐かしいなって思ったこのバーチャルインサニティですね。
これ多分僕さ、多分最初にジャミロクアイ好きになった、
はい、
多分ジャミロクアイといえばこれですよね。
うん、だからこれ同僚さんだと6歳とか5歳とかの話じゃないですか。
ですね、多分90何年でしたっけ。
96年ですね。
なんで僕90年生まれで6歳ですね。
うん、
なんかもうなんかジャミロクアイって素敵じゃないですか、
はい、
もう音が、
うん、
でそれで多分これ 多分というかもうみんな知ってると思います。
うん、
でこのなんかやっぱ音楽と建築と なんていうんですかねこう PV のその床がこう、はい、進んでいって、
はい、ああ進んでいって動くって
でこうなんかテトリスみたいなのとかも、
はい、
なんかすごい素敵で覚えてたんですけど、
はい、
でもこの時点でもうそのテクノロジーそのなんかになんか支配されるディストピアみたいな、
はいはいはい、
なんか歌詞的には結構暗いこと言ってたんだなと思って、
うん、あのそうなんですよね。当時も私もあの歌詞の内容は見てたんですけど、携帯
とか、
うん、
携帯出始めたぐらいじゃないですか。
この時が多分携帯っていうよりかもあのまだポケベルとかピッチって話だと思いますね、
うん、
で携帯電話あるんですけどなんか料金が高くてみんななんか割と一般じゃ
あの
PHS 使ってたとかそんな感じだと思います、
ね、車にくくりつけやってやってみたいな。
はい、でですね、これで一つ話をするとですね、はい、実はですねこの、まあ、ジャミロクアイのこの、まあ、ボーカルの方がですねその歌詞をですね、はい、実は思いついたきっかけのいきさつの話があってですね、
このバージョンインサリティですか。
はい、でこれ面白い話ですね、
はい、
あの実はですね思いついたきっかけはですねそのインターネットとかテクノロジーとかについて考えてでだから生まれたんじゃなくて、
はい、
実はですね思いついたきっかけはですねこの方がですね日本の北海道に行ったんですね。旅行というか、まあ、日本の北海道に行った時に、
はい、
あの札幌の街中を歩いていて、
うん、
で百貨店入ったんですよ。
百貨店
で百貨店に入ったらですねあまり考えずにエスカレーターを降りたら、
はい、
そこの地下に広大なデパ地下が広がっていて、
おや？
で降りた時にうわーっと思ってこの歌詞を思いついたらしいって話です。
全然なんかあれですかねどうなんか繋がんないですね。この
あ繋がらないですか。
だってこれめっちゃダークな歌詞ですよ。
はい、ダークな歌詞なんですけどあのねうん、こういう話をしてましたよ。だから本当北海道の
もうその何も考えてないけど、そのエスカレーター乗ったらもう食べ物わーって、うん、その本当は外寒いけど、うん、テクノロジーのおかげで、
うん、で寒くないし、そうなんです、外は雪だけど、はいはいはい、
もう何も食べるものも困んないし快適だけど、でも、うん、あれこれって、
はい、
俺たち何も進化してないんじゃねってことにそこからなるわけですね。
あ、そうなんです、そうなんです。だから面白いですよね。だから2000年代とかを過ごした人はそのジャミロクエのなんか96年のこのバーチャルインサニティの歌詞を振り返った時に、あ、なんかそのテクノロジー社会の行く末をなんかちょっと悲観したようななんかダークな歌詞になってるよって思っちゃうかもしれないんですけど、
はい、
実はそうじゃなくて北海道の札幌のデパ地下だったっていう話なんですよ。うん、
だってこれあれですよ、だって、
はい、
その新しい宗教を見つける時だみたいな一節もあるじゃないですか、
はい、
だからもうその極寒の北海道で、あ、寒いよって言って、
はい、
でなんかその緊張と緩和で、
はい、
これだって思ったんでしょうね。
だからまあなんかね結構そのアイデアを思いつく時のきっかけとか面白いですよね。
それなんかありますよね、うん、最近そのなんでだったなんとか実はなんかそのボーイかな、ボーイじゃなくて何でしたっけ、はい、転がる石じゃなくて、
はい、
有名な、
はい、
ボフェあめっちゃ飛んだデビッドボーイか、
あデビッドボーイ、デビッドもう亡くなってな何年前だったかな、亡くなったの、
なんかその歌詞の
はい
ことについてこう、はい、なんかすごいファンが議論してるけど、
はい、
なんか別にそんなことじゃねえんだみたいなことを、
ああなるほど、
なんか言ってて、
はいはい、
なんかこっちでこう考えてる間は幸せだったのかもしれないなと思いました。
ああそうですね、まあそのジャミロクアイの札幌のデパ地下の話、
そんなもんねみたいなちょっと拍子抜けしますよ、
うん、まあ本当私も聞いた時はものすごい拍子抜けしましたね。
うん、もうすごいやっぱ未来予見してたんやなと思ってたら、
思ってたらなんか札幌のデパ地下の話
デパ地下で いや、こんなん書けましたね。
うん。
指摘が。
まあ、だから、うわーっと思いついて、なんか、そのホテルでメモしたのかもしれないですね。うん。
できちゃう、天才だな。
まあ、なんか割とその、だからそのクリエイターとしては、その、割と凡庸な日常の、まあ、札幌のデパ地下が凡庸な日常かは分からないですけど、
はい、
その、凡庸な、あの、何気ないなんか日常の中で、なんかものすごいアイデアが浮かんだりすることがあるんですね。うん。まあ、面白いですよね。まあ、あの、なんか割とこの世界って割とアイデアが出尽くしたかのように思えて、
はい、
その例えばですね、あの2000年代にそのちょっと年配の人と、年配のっていうか、まあ、まあ、ある、デザイン事務所の、まあ、社長と話をした時に、
はい、
その社長が言ってたのが、そのまあ、音楽についての話をしてしたときに、そのまあなんかヒップホップはそのターンテーブルを回して、そのまあトラックか DJ がそのリミックスして作るけど、なんかネタなくなるんじゃねみたいな話をその社長はしたんだけど、なんか私がそれに対して、いやいやいやいや、なんかそんなことないからみたいな話をして、
無限に
記憶あるって
出てきますけどね。
うん、だから無限に出てくるんですよ。だからその
昔のも掘り続けるし、新しいのもずっと出続けるし、
はい、だからそのなんか
なんかまた外れですね。
うん、だから想像するっていうのは結構その組み合わせだけでもなんかその無限の可能性があったりするので、
はい、
その過去の資源を使ってるかなんか結局限られてるって話でもないんですよみたいなところですよね。
ああ、その石油みたいに枯渇すると思ってたんですね。
うん、そうなんです、そうなんです。
硬いな。
うん、なんかね、硬い。硬いですね。
ああ、もう、なるほど。そうですね、レコードっていうのは、
はい、
バイナルってビニールをその刻んだやつだから、
はい、
それがもう劣化して、今現存するレコードがなくなったら、もう、
はい、
ターンテーブル回せないのかっていうのは、まあ、確かに思う人の気持ちも分かりますね。
はい。
確かに。まあ、アナログバイナルでやってる人は確かに厳しいですけどね。
はい。
そういうの中でも話してみないと分かってないことって結構面白いですね。
ああ、そうですね。
そういうふうに思ってたんだっていうのは発見ですね。
はい。まあ、そういうのまあ、なんか別な視点が見えるっていうのもありますよね。うん、まあ、逆になんか考えが古いんだけど、まあ、新鮮な感じもしたりはします、
ね。
はい。ですね。
あとは
まあ、ジャミロクアイの話をして、なので、まあ90年代つながり言うと、このガイナックスやらかすですよね。
そうですね。ちょうど先週話をしたら、
はい、はいはい。
俺よく分かってないんですけど、
はい。
ガイナックスと、
はい。
あれスタジオピエロと、あと何でしたっけ、カラー。
カラー。
そのなんかこうアニメってなんかその制作委員会方式なんか知らないですけど、
はい。
よく分かんないですね。ガイナックス全く関わってないからエヴァ大丈夫ですって言われても、あれでもガイナックスエヴァ作ってなかったみたいな、うん、
だからそのガイナックスが作ってたのは要するにテレビシリーズ版エヴァっていうことで、そこで切り離されるんですね。
おお、あ、で、なるほど。
で、今の
そうか、今のは焼き直しだから、
今のはもう完全に新作の別物アニメを作ってて、劇場版エヴァはもうスタジオカラーですよね。
スタジオカラーですね。
でっていう話になっちゃうんですね。
なるほどなるほど。
うん。でガイナックスの社長の別に采配は影響も何もしてないので関係ないんですよみたいな話になって、
なるほど。で、まあ、ちょっとそれで良かったです。ニュースをちゃんと分か
る。はいはい。
でもじゃあ逆に言ったら、でもガイナックスって
はい
あれですか、じゃあエヴァのもあの版権をネットフリックスに売ったから、
は
い、
うん、
でそれちょっとまとまったお金入ってきたみたいな感じなんですかね。
そうなんですかね。まあ、ガイナックス自体がもともとあれでしたよね。なんか90年代末のあ、80年代末の、あの、89年のアニメか、あの、王立宇宙軍オネアミスの翼を作るために、あの、ガイナックス作った会社なんですよね。で、本当はそのオネアミスの翼が終わったら、あの、ガイナックスっていう会社自体は、あの、解散するはずだったんですよ。だけどそのまま解散せずに、あの不思議の海のナディアとか次に作り始めたんですね。うん、でそのままあのずっとあのエヴァとか まで行くみたいな感じですね。
あ、本当ですね。だから、
うん、
主要タイトルが多分その感じですよね。
はい。
ナディアとエヴァ、
はい、
初期エヴァ。
あとは、あれですね、トップを狙えっていうアニメがあるんですけど。あ、
それも庵野さんですよね。
それも庵野さんですね。うん。庵野さんはもうなんか自分でスタジオカラー作って、
うん、
もう新劇場、ね、エヴァを作ったのでって話。
あ、なるほど。これが、このガイナックスに岡田斗司夫が絡んでるわけですね。
あ、そうです、そうです。岡田斗司夫が。
やっぱ両方ともちょっと難があった人間。
そうですね。
いや、庵野さんのその采配たるや。だって庵野さんって奥さん、はい、庵野もよこですからね。
あ、庵野もよこさんですね。で、妻は。
働きマンですから。
はい。
基本的にもうその2人だけで
この
作品見てられるわっていう感じなんで、
はい、
なるほどです ね、
そうですね。
これ岡田斗司夫がなんてコメントしてるのか、まあ、多分僕 YouTube 見ないといけないですね。
そうですね、まあちょっとね、あの岡田斗司夫さん、あの自分のことをあんまり棚に上げたことを言ってるとあれかなっていう気がしちゃいますね。
オタキング、
うん、
これ、まあコメントしないわけにはいかないでしょうね。
そうですね。で、ね、あの、まあ、まあ、ちょっとあの、2020年の、まあ、深夜バンゲリオンには影響は出なさそうだから、まあ、それでよかったのかな。
逆にこれで僕、まあ、来年夏公開って完全に頭の中になかったんで。
はい、ああ、そうですか。
はい、だからもう東京でなんとか見てやるんやと思ってますけど。
はいはいはい。なんか、
あれですかね、あれですよね。ジョハ9、だから最後ですよね。
あ、そうです、もう、あの、完結ですね。
完結するのかっていう。
はい。はい、
でもなんか、庵野さんは多分ウルトラマン撮りたいんでしょ。
あ、ウルトラマンが好きなんですね。
ウルトラマン、特撮で多分、
はい、
エヴァ、じゃゴジラと、ゴジラは多分ウルトラマン撮りたい伏線だと思ったんですよね。
あ、なるほど。
市民権が今そんなにウルトラマンないんで。
はいはいはい。あ、そういえば、ネットフリックスのあの、ウルトラマン見られました？あの、漫画が原作の。
あ、見てないです。あれ、あれ漫画がありますよね。
うん、漫画が原作なんですね。
漫画見ればいいやと思って。
あれはなんか、あの、あれですね、あの、ウルトラマン自体のあの、デザイン、あの、設定もまあ、割と破綻してなくていいし、
うん、
あの、デザインもかっこいいし、あの、作品としてよくできてました。で、なんか、あの、すごい、あの、評価が高かったので、そのネットフリックスのなんか、シーズン2があるみたいですね。
そうなんです。じゃあもうネットフリックスオリジンなんですか？
ネットフリックスオリジンです、
ね。あ、ウルトラマン実は好きなんですよ。
あ、本当ですか？
はい。でそんなにこう見てないというか、はい、途中でやっぱ降りるじゃないですか。
はい、はいはいはい。
っていうかそのウルトラマンのそのデザイナ
ー、はいはい、
そのキャラデザインに関わった人の、
はい、
その個展を一回見に行ったことがあって、
ああ、確かあの怪獣を考えてた誰でしたっけ？
なんとか成田凌じゃなくて、
はい。
なんかそのキャラデザー考えた人の、
はい、
なんか美術展をたまたま見て、
はい。
で、その時その、あ、じゃあ誰だったかな、まあ、その、ちゃんとその美術館でその雑誌を買ってれば、
はいはい、図録です、
ね。プレネで売れたのにというところ
。ああ、なるほど。
なんか、
あれです。
カネゴンとかいろいろその、なんか、すごい。
はいはい、
なんか印象に残るキャラが、
はい、
その初期のウルトラ Q とか出てくるんですけど、
はい、
それはなんかそのもう現存する動物と神話を組み合わせて作ってるんですね、
は
いはい、
あ、
それ一つ一つになんかそのこの動物のこういう神話出てくるから、
はいはい、
ここだけ切り取ってこの動物こういうのにしたとか、
はい、
でウルトラマンもなんかそういうストーリーがあって、なんかその時すごい感動したんですよね、
はい、
まあ、だからその人のなんかその心に刺さるんだみたいな。
うん。
今出てくる怪獣とかって誰もこう覚えてないじゃないですか。
あ、そうですね。
昔の住んでもウルトラ怪獣ってみんな覚えてるじゃないですか。
あの印象に残ってますよね。だからあのキャラが立ってますよね。
うん、
うん、でなんかね、割とそのキャラクターデザインに対してあの芸術への理解がある人なのかなっていうのはありますよね。うん、そのネーミングとかも。あ、成田透さんですか。
これかこの人の。個展がすごく良くて、
はい、
見に行ってましたね。
だからなんかネーミングとかもあのね、あのダダっていう怪獣とか、
うん、
うん、
あ、それはなんかこう男の子の、
あ、
あれを刺激するために、はい、その濁音を多用してるみたいな。
ああ、なるほど。
ガギグゲとかが好きらしいんですよ、子供は。
ああ、なるほど。
で、名前つけたみたいな。
あ、確か面白いですよね。その僕はあのダダイズムを元につけたのかなと思ったんですけど、マルセル・デュシャンとか。
ああ、なるほど。
ただあの、確かデュシャンもダダイズムっていう言葉を決めるときに、あのなんでダダイズムにしたかっていうと、
はい、
あの小さい児童っていうか、まあ、子供がダダダダダってなんか子供言葉でなんかダダダダダっていうのをそのまま使ってダダイズムってつけたっていう話だったんで、うん、なんかそれ通じるなっていうことも思いましたね。うん、
そのなんか名前って結構大事で、
はい、
なんかその僕そんな好きじゃないですけど、
はい、
なんかガンダムの最初の、
はい、
富野さん初期のガンダムの名前は、
はい、
なんかキャラクターめちゃくちゃ悩んだって言ってました。アムロ・レイとか、
はい、
めっちゃかっこいいじゃないですか。
うん、
でもなんか途中からもうなんかそれに使ってる時間がなくて、
はい、
もうなんか手抜きで名前考えたらしいです。
ああ、なるほど。
名前って重要ですか？
名前は重要ですね。なんかあれですね。ガンダムに決まる前、一番最初の、原案というか、草案では、ガンボーイでしたよね、一番最初。
ガンボーイ。
ガンボーイ。
それは、売れなさそう。
うん。ガンボーイっていう名前で、作ってたんですね。
よかったですね、ガンダムで。
はい。
でも、いまだに、つって、確かにガンダムって、それしかないから、もう、正解しちゃってるから、なんとも言えないですけど。
はい。
もしかしてその企画会議行ったらガンボーイもいいんじゃないって言いそうな気もしますけどね。
やっぱ
少年とかでしょ。
はい。で、ガンダム自体は、その一番最初の放送自体あんまり、視聴率取れなかったんですよ。で、
そうなんですか。
あんまり、そうですね。だからあんまり予算もなくて、
うん、
で、そのせいで、ガンダムってなんか爆発の爆炎とか、なんかピンク色じゃないですか。
うん、
あれなんでかっていうとですね、
はい、
セルガのセルに塗る塗料が、
はい、
ピンクが安くていっぱい余ってたからあれ使ったんですよ。
ああ、そういうもう懐事情的なことから、
うん、うん、そうなんです。懐事情的なところから爆炎とか爆発が全部白っぽいピンクになったんです。
なるほどです。もうそれしかね、ないっ
ていう。うん、それしかない、もう台所事情で。うん、そういう苦しい、はい、それでも苦しい状態で作ったんですね。
うん。
うん。
実際のところ。あとは、もう一通り、ネタは、あ、でも結構あれですね。まだネタありますね。
ネタはあるんですけど、まあ全部通さなくてもいいかなという気
もして。そうですね。じゃあもう、今日多分120分もいっちゃってるんで、
ああ、そうですね。120分超えましたかね。
多分前のつなげたらそんぐらいじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれと、どうやってうまくつなげれるかわからないですけど。
だからまあ、まあちょっと、不要な部分をカットしたら収まるのかなっていうところですね。うん、
はい、
というわけで、まあ、今回も最後になんか、ちょっと同僚さん、ちょっと締めてもらいましょうか。
いや、もう、特に、ないです。
特になかったですか、今回
は。喋りたいことを喋ったんで。
はい、ああ、そうですね。
もうなんか、とりあえず、スタジオカラーは何もやらかさないで。はい、
まあそうですね。
信頼と実績があるんで。
はい。
ちゃんとゆっくり寝ます。
はい。
ゆっくり寝れそうです。
はい。
じゃあ、以上です。
ですね。じゃあ、こういう締め方いいのかな。皆さんまた来週。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。